ヘブラスタです。
松本久高です。
さて、今回は久高くんはアメリカ買い付けに行っていらっしゃるということで、
はい、
今久高くんはどちらにいらっしゃいますか？
オハイオ州の、クリーブランドのちょっと南ぐらいかな。
はいはい
はい。
今回はデトロイトから入って、
うん、
でちょっと、ま、あとからお話もお伺いしようかと思いますが、結構いつもより、いつもというかここ最近何回かこうクライウルフでも遠隔で収録させてもらいましたけど、うん、ちょっと南の方に行かれたりもしたので、
うん、そうですね、
ね、で、うん、その辺もお伺いしたいなと思ってますが、今こちらは、日本は日本時間夜10時なんですけど、
うん、
10時20分で、久高くんの方は9
時20分。そうですね、9時20分。うん、
ですね。と、うん、いうことで、朝からすいません。で、ここから収録して、また買い付け今日行かれるって感じですね。
そうですね。
はい。じゃあ、ちょっと、うん、そちらはどうですかなど、今日はリモートで、うん、収録したいと思います。
はい。
それでは行ってみます。エムラスタのクライウルフ。ヘブラスタのクライウルフ。さあ、今回は久高くんは、今アメリカ買い付けということで、じゃあ久高くん今回の、
うん、
どう、今もう言ったらあれですよね、次4月の6日には帰ってこられるんですかね。
そうですね、だからこっちで言えばもう今日明日、え、あさって荷物出してのしあさってか、
うん、はい、
もう残り少ないですよ。
なるほどですね、
うん、
今回は先ほどちょっと触れましたけど、
うん、
デトロイトから、
うん、
どういうこう工程で進まれたんですか？もう言ったら1週間ちょっとぐらいですよね。
そうですね、だから、うんうん、いわゆる中西部ってとこですね、ミッドウェスト、
はい、
っていうところを攻めようと思って、でデトロイトから1日目にもカナダに行こうと思ってたんですけど、
はいはいはい、カナダドルを使いたいって言ってね、おっしゃって
た。えらい雪で、
ああなるほど
そう、1日目からかなりデトロイトが雪がひどくて、
これ
は無理だと思って、
はいはい、
でまあね、南に行きゃあったかいだろうっていう、
うんうんうん、
あれでケンタッキーまで行ってきたんですけど、
なるほど、
ルイビルっていうところまで行ってきて、
はいはいはい、
もう20年近くぶりかな、まだインターネットも不便だった頃に一回行って、すごいルイビルでは嫌な思いして
ああそうですか、
うん、
うん、
そのリベンジで行ってきました。
これはそのもともとカナダに行く予定で、
うん、
その後には行こうと思ってたんですか、それとももう雪だからこう思いつきでっていうか、
思いつきでですね、だからカナダがもっとその入れたら、まあ3日4日は使えてと思ってたんやけど、まあカナダがもうこれダメだと思ったんで、
うん、
うんって感じですね。でまあそう、まあそういういろいろ都合はね、どうしてもお天気とかで変えなきゃいけないことはいっぱいある、
うんうん、
柔軟にやってるんですけど、
うんうん
うん、
これ今僕 Google マップ見ながらですが、うん、よくねお話っていうのは、そのデトロイトからトリードのあたりにこう行かれて、はいはい、でクリーブランドとかこう、ね、東の方、うん、まあボストンへ向かっていくみたいな感じです、
うん、
今回そのトリードからシンシナティ、
うん、あ、そうシンシナティも行って、あ、だから途中でインディアナポリスにも寄って、
あ、はい、
でそっから行ったかな、そう、まあ一回下の方までずっと行ってからまたコロンバスとか、うん、あの辺を攻めながら戻ってきて、で昨日またデトロイトに行ったんですよ。
はいはいはい、
最初に全然回れなかったんで、
そしたら
またイースターで、これ
はいはい
復活祭ってやつですね、
うん、
休み、めちゃくちゃ店休み全然あかんやんと思ってでも5時前ぐらいにもう諦めて、何軒かはまあ回れたんですけど、
うんうん、
諦めて これもうやることないわと思ったけど、ぼーっとしてるのも嫌やし、月曜日までデトロイトで待つのももう時間もったいないなと思ったんで、
うんうん、
あ、もうこれは移動に当てようと思って、その時間を。
はいはいはい。
で、予定してなかったんですけど、ちょっと東の方へまた移って、
うん、
だからヤングスタウンっていうところまで行こうかなと思って、
はいはいはい。
って感じでダラダラやってますね、
うん。クリーブランドとピッツバーグの間ぐらいのね。
そうそうそう。ピッツまで行くとちょっとね、もう大変になっちゃうんで。
この、その南はルイビルまでっていうのは、
うん、
そのこれ以上行くと、ちょっと戻るのがしんどなるからっていうことなんですか、うん、
いや、ね、そっからがまたね、結構レコード屋さんがあるようなとこまで行こうと思うと、ちょっと距離があったんですよね。
あ、なるほど、
うん、もう今回はこれぐらいにしとこうみたいな。
あ、
で、まあルイビルが良かったんですよ、成果としての、仕事の成果としては、う、うん、ものすごいレコード変えて、
うんうん、
え、こんなん出てくんのみたいなのが結構あって、
へ、
すごいいい思いができたんで、もういいやと思って。
なるほど。
そう、
これ今アメリカは、
うん、
大統領選挙が11月でしたっけ、うん、
そうですね、11月ですね、今年、うん、
どうですかそちらの雰囲気は。
まだね、まあやっぱりその、うん、いろいろニュースとか見てると、そういうこうトランプさんがこういうこと言っただとか、バイデンがこういうこと言っただとかってやってますけどね。街に出てると、まあトランプさんを応援してる人のそのメッセージみたいなのは強いですよね、なんか。
うーん、
すごい強い。
うーん、
ですげえ嫌だっつったらあれか、まあでも嫌かな、嫌なのが、結構そのアンティークモールみたいなとこもあるんですけど、
はいはいはい、
このブースを個人に貸していろんなもん売ってるのが集まってるお店っていうのがあるんですけど、
うんうんうん、よく、ね、久田君の SNS にも登場する。
そう、でもあれがやっぱりね、ブースがね、そのトランプグッズをめっちゃ売るブースとかね、
へ、
出てきてて、
へ
こういうのやめたらいいのにと思いますけど、
ね、まあ需要があるからそうなるでしょうね。
情があるのと、そのトランプさん好きな人、応援してる人の熱っていうのがやっぱりなんかその強くは感じちゃいますね。だからまあ日本から見れば本当にとんでもない人が大統領になるんだな、俺もそう思うんですけど、
うんうんうん、
けどまあ半分ぐらいこっちの人はそれをすごい熱狂的にまあ推してるっていうのは、
うんうんうん、
やっぱりすごいなと思いますね。
なんかちょっと前からよく久坂くんが、
うん、
こうレコーディング終わってからとかでも話してて、そのカントリーをもっとこうちょっとまあもう一回ちゃんと聞いてみようかなみたいなことはよくこうおっしゃってたなと思ってて、
はいはいはいはい、
で最近日本では、
うん、
そのビヨンセが JG とともに来日して、
ね、うん、
でビヨンセがそのカントリーをこう、
ね、
テーマにしたみたいなところで、で、うん、久田君も今 SNS で、
うん、
この間アップしておられた、
うん、
ピート・ドレイクっていう、
はいはいはいはい、
アーティストの、
ピート
僕も YouTube
を欲しかったんですよ、そう、
そうなんですね。
うん、
なんか僕初めて拝見したんですけど、
うん、
ああいうそのスタイルのカントリーっていうのが。
うん、
見たこともなかったので、
はい、
そのスチールギターで、
うん、
まあ、口に、ね、
トークボックス、
ね、トークボックス加えて、
うん、
しかも、まあ、演奏技術もすごい高くて、で、まあ、ちょっとその、うん、Apple Music とかでもうこう聞いてみたりしたら、うん、めちゃくちゃかっこよくて、
そうな、面白いんですよね、あれ。
ねえ。
そうだからカントリーってなんかまあヒーハーみたいなイメージあるじゃないですか。
はいはいはい、
だからまあそういうのももちろんあるんですけど、ああいうのもね結構あって、そういいんですよ
ねえ。
ピート・ドレイクは特に、うん、ピート・ドレイクは特にそのやっぱりトークボックスでヒットが出た本当に最初の人というか、 トークボックス、ロジャー、ザップのイメージめっちゃ強いじゃないですか。
いや、そうそうそう、そんな前からあったんだみたいな。
そう、あれってもともとはカントリーのもんで。
はいはい。
そう、だからあれの前にまだ、まあ、そう、アルビノ・レイっていう人もいるんですけど、
うんうんうん。
まあ、その人はジャズかな。でもまあ、エレキギターのその発達というか、あれにすごい貢献した人で。
うん、うん、うん。
そういうね、電気が入ってきた、その楽器に入ってきたところでいろいろあった時に、かなり早い時期にトークボックスってあったんだなと思うと面白くて、うん、こう
ねえ、
うん、
でそのピート・ドレイクはその、うん、僕もちょっとこう調べてみたところ、
うん、
ナッシュビルの方で、ね、それがその今ルイビルのもうちょっとこう南がナッシュビルで、うん、まあ、まさにこの辺りってことですね。
そうだからね、中その南部中西部っていうのはそういう音楽たくさんやっぱりあって、
うんうん、
その何ていうんですか、盛んであったりとか、だからカントリーであるとか、うん、ファンクであるとか、
うん、
でまあいわゆるその日本で言われるところのサザンソウルみたいなやつ、
うんうんうん、
あれってだから結局カントリーとその旧来のソウル R&B の人がこうごちゃってなった感じがやっぱりどうしてもあると思うんで、
そうなんですよね、うん、ピート・ドレイクアルバムで聴いてても、
うん、
なんかカントリーっていうか、ま、混ざったようなソウルと混ざったようなやっぱり楽曲もあって、うん、あ、もうごちゃ混ぜなんだなみたいな。
そうだから後にそういう人らがソウルとかもちゃんとやるっていうのはやっぱあって、
うんうん
うん、なんか別にあんまりだからね、そんなになんていうんですかね、全然別なもんじゃないんだなっていうのはどっかにあって、
うんうんうん
うん、なんかそうやって調べていくっていうか、そういう見方でこう聞いていくと面白いなっていうのはあって、カントリーはちょっとね、なんか勉強しようみたいなことあんま思わないんですけど、
うん、
なんか好きな曲はまだまだ探せれるなみたいに思ってて、
うんうんうん、
なかなか楽しいですよ、うん、
あとバイナルセブンの X で、
うん、
旧ツイッターでね、うん、ポストしておられた、
うん、
バンバータの
アフリカバンバータの
あれなんですか、
いや僕は新曲みたいですよ、
かっこいいなと思ったんですけど、
うん、新曲みたいですよあれ
なんか僕結構好きでしたね、
面白いですよね、急にカントリーやってましたよね、
うん、なんかその分かんないですけど新しいってちょっと思っちゃったっていうか、
いや新しいと思いましたね、そうきたかっていうのもあるし、ね、でちょっとなんかそのヒップホップ50周年とかもいろいろあったけど、ちょっといろいろなんかそのね、昔やったことでいろいろ糾弾されちゃったりとかして、
うん、
立場的にすごくもうないもんにされちゃったじゃないですか、
うんうん、
であれもなんか見てて辛くて、
うん、
で出してきたのがあれでみたいなんで言うとすげえなこの人みたいな
そのビヨンセのカントリーであったり、今回そのバンバータのカントリーであったりみたいなのは、うん、やっぱりそのカントリー、まあブームっていうかトレンドというか、
うん、
そういう感じになってるんですか？ちょっと僕そこら辺がまあよく分かってなくて。
そうだからね、僕もね、さすがにね、アメリカのその今のカルチャーとしてそれが、なんていうの、ブームってるんだとか、なんだとかまでは よう言わんのですけど。
ええ。
なんかでもね、元気があるなと思いますよ、すごく。
それやっぱテイラー・スウィフトとかの影響とかもあるんですかね、そういうのじゃないですか、
ね、なんだろうな、難しいっちゃ難しい、でもよく耳にする機会は増えたし、
うん、
そのなんていうんですか、なんかだから去年ぐらいからほらルーク・コーンスっていう人が「ファーストカー」っていう曲のカバー、
うん、
トレイシー・チャップマンの曲なんですけど、
はい、
それをカバーしたりとかが流行ったりとかすると、
あ、そうなんですね、
うん、すごい知ってる曲やから、
うん、
やっぱ耳は反応するんですよ、わあこれのカントリーでカバーするんやと思って、
うんうんうん、
でそれがなんかわカントリーってすごい面白いなって思って ったきっかけではあったんですけど、
うん、リルナズ X もね ちょっと前ですけど、
あ、まああれはね、オトカンズリローズはまた、まあ、うん、あれもカントリーか、うん、そうだからああいうのとかもそうですよね、じわじわじわじわなんかカントリーって別になんか、うん、ほら食わず嫌いじゃないですか、聞かず嫌いじゃないですか最初は、
うん、なんか、うん、そういう感じではありましたよね、
うん、一回でも聞いてみてなんかこう いいというか、好きなものも嫌いなものももちろんあるんですけど、
うん、
意外と好きなものがスルスル出てくるみたいに今は自分の中で特になってるっていうのがあって、
うんうん、
それが新しいのでもそうやし古いのでもそうやしってなってて、
うん、
でそうなるとなんかこう目につくじゃないですか、いろいろ気にするじゃないですか、
うん、
でそういうなん かテレビでもこっち来た時に見るテレビでもそういうね、そのカントリーのショーみたいなのがあったりとかするとやっぱ見ちゃうわけですよね、
うんうんうん、
わなんかカントリーっていいなって思って、でも確かにこっちでだからパッて手を伸ばせばその触れる機会はたくさんあるから、
うんうん、
流行ってるんかな、うん、
そ
うというか もっと当たり前にあったものに自分がやっと気づいたのか、うん、何とも言えないですけどね、
うんうんうん、もうちょっとそのアメリカには当たり前に別にあるもので
みたいな、そうそうそうそう、だってラジオ局とかではめちゃくちゃカントリー曲はやっぱありますからね、
まあ そうでしょうね、
うん、みんな普通にめっちゃ聴いてるんやなって思いますよ、
うん、
うん、
ちなみにちょっと話変わって、あの久田くんのそのインスタとかで、
うん、
一本の木を動画で撮っておられたり、
うん、
まあ花もありましたけど、
うん、
後ろにこう車がこう走ってる道路があって、そこになんかこう一本の木がこう立ってて、それ動画でストーリーで上げてたじゃないですか。
そうでしたっけ、覚えてないな
あれなんで何かの その象徴する木なのか、それともなんとなくいい感じだったからなのか、どっちだったのかなと思って、
あごめんなさい、まず撮ったことを覚えてないっていうのが思われ
あじゃあまああれかな、金銭に触れた光景だったのか、いや僕もなんか素敵だなと思っていいねをポンと押したんですけどね、
うん、なんかでもどんなんが見たいとかあります？
やっぱりね、僕は結構看板とか見たいですね。
ああなるほどね、
うん、なんか、
うん、
明らかにこう雰囲気違うじゃないですか。
違いますね、
うん、でいろんな看板が見たいなって思いますね。
ああなるほど、うん、じゃあそういうので面白いのは全部面白いんですけどね、それ言うたら。
いやまあそうなんだと思います、うん、
そう僕一番看板で好きなのあれですもん、あの弁護士の看板ですもん。
へえ、面白いのがあるんですか？
いやなんかスーツ着たおっさんがバッて立ってて電話番号書いてあって、あの怪我したんやったらここへ電話してくださいみたいなの看板なんですけど、それがまあいわゆるその高速道路沿いとかにあるビルボードサインってやつですか、めちゃくちゃでかいやつであるんですよ
そうだから、
うん、
アメリカのそのね、
うん、
あのこう中西部とかそこら辺を Google マップの、ね、うん、ストリートビューとかで
うん、
ちょっとこう走るだけでいろんな看板あるから、
うん、そうなんですよね。
だからそれをねぜひなんかいあっあって思ったやつを看板上げてほしいですね。
看板とかじゃあそうですね、なんか上げてみますと、
楽しみしてますまあこのうもうね言ってももうすぐ帰ってこられるから、
うん、
で帰ってこられたら今ねアルバムの方はマスタリングがね、とある方に、ご依頼させていただいていて、
うん、
でこれが今1回も帰って、戻ってきて、でそれをまた磯高くんとチェックしてお戻しするというタイミングなので、音の方はもうほぼほぼ完成マジックっていうね。
そうですね。そう、ここからアートワークを詰めていってもらえればいいんじゃないですか。
だからもう、リリースは5月下旬を予定していて、
うん、
で具体的な、うん、リリース日も4月の、
うん、
終わり頃にはこのクライウルフでお知らせしたいなぐらいの感じで思っています。
そうね、もうでも、うん、もうそろそろ本当にピチって決めて大丈夫でしょう。
そうですね、うん、もうね、もうもうだいぶね、
なんかあやばいこれがまだできてないとかそういうのないから、
うんうん、確かに、
うん、意外と余裕のスケジューリングでいけてるっていうのは、
うん
うん、大人って感じ。
そうですね、
大人のアルバムって感じがする。
大人のスケジュール感、
大人のスケジュール感でできてるっていう、ね、
できてる、
うん、
っていうね。
これ昔だったらそうはいかないからね。
ねえ、やっぱりね、バタバタっとね、
うん、バタバタっとしてたからね、うん、そう
今どうしても、うんうん、
大丈夫。
自分もね、こう働きながらだとバッファ見てスケジュール組むと、
うん、
結構大人のゆとりが、
そうそう、ちゃんと
スケジュール的にも出てくるっていう、
全部ちゃんとダブルチェックできますみたいな。
ねえ、だいぶ早めにね、うん、
ねえ、
いいですね、完成できそうで、
うんうん、
で、前回はメテオとの、
うん、
また再びゲストで、
うん、
来ていただきました。そこでね、久高くんの話もちょっと出ましたけど、
うん、
日本ではちょっとね、もう桜も咲き始めてるんですけど、
うんうんうん、
で久高くん、久高さんもきっと自然に影響を受けて、
うん、
形成されてると思いますよ。っていうね、話とかもしてますので、なかなかね、やっぱり面白かったんで、また、前回のもぜひお聞きいただければと思いますが、次回はですね、ちょっとね、急遽、ちょっとなかなか面白いことになりそうなんですが、
うん、
次回、なんと、ゲスト、またお呼びし、ゲストをお呼びするんですが、ゲストに DJ 徳野。はい、ロマンクルーから DJ 徳野と、それから、ロマンクルーの、レコーディングエンジニアとして長らくこうお願いをしていた、ダイモニオンというスタジオがありまして、まあ、有名なスタジオ で DOI さんとオーナーとしてやっておられる、ミックスで有名なエンジニアで有名な方でいらっしゃるんですが、そこで、レコーディングエンジニア、そしてミックスもやられるんですが、そこの村田 DR さんと、
うん、
方、大変そのロマンクルーもお世話になったんですが、僕は結構その近年仕事でですね、普通のこの平日お昼の仕事ですね、
うん、
こっちで結構こう一緒ご一緒する、しておりまして、
うん、
それでまただいぶこう近しい関係、でして、でたまたまこの間徳野が大阪に DJ に来た時に、
うんうん、
僕がね、インフルエンザかなんかでたまたま行けなかったんですけど、
うん、
で、村田さんは行かれて、で、二人久しぶりに会って、
うん、
結構楽しく時間を過ごしたようで、うん、で、じゃあ、今度そのクライウルフで、三人でお話しましょうという話をして、うん、で、まあちょっと忙しくスケジュールが合わなかったんですが、ようやくちょっと会いましたんで、
うん、
次回、ちょっとそういう形でお届けしたいなと思っています。
うん。
うん。ということで、久高君はまたあとこの数日どうぞお気をつけて、うん、また日本でこちらもお待ちしてます。
はい
はい、そんなわけで、アルバムまで、だんだんカウントダウンになってまいりましたが、
うん、
このクライウルフも、でも引き続きお知らせしていきたいと思います、
うん、
ではまた次回お楽しみに。
はいはい。